皆さんこんばんは、加藤修士です。いつもね、Facebook とか、ブログとか、メルマガを読んでくれて本当にありがとうございます。最近ね、名古屋からね始まってトークライブショーが始まってね、名古屋から始まって、そしてこの間も福岡に行ってね、本当にたくさんの方に来ていただいて本当にね心から、感謝する同時にね、その中でまあ俺もねいろんなことをまあ気づくっていうかね、そう感じることがあって、その今日は感じたことをね、ちょっとメッセージにしたいなっていうふうに思ってます。あまりねこうやって音声とかね録音することが得意じゃないので、まあ聞きづらい言葉とかあるかもしれませんけど、ぜひ聞いてやってください。で俺いつも本当に思うんですけどまあ俺みたいね、俺よく俺みたいって言うんですけど、まあね俺みたいって表現なんですけどね、本当に俺みたい、どうしようもない人間がね、こうやって講演させていただいたりとか、ね、人様に、まあ、自己啓発みたいなトレーニングさせていただいたりね、企業で呼ばれたりとか、本当にここ数年間ね人材育成ってね、人のねまあ教育っていうか、まあ、可能性にね関わってきて、本当にまあ良かったなって思う反面もありますし、その自分がこういう今立ち位置で多くの人と関わらせていただいていることに本当にねありがたいなってつくづく思うわけです。っていうのはね、俺の文章を Facebook とかメルマガとかブログ読んでくれてる人だったら分かると思いますけど、もう俺自身ね本当にそのなんていうかな、まあろくなその過去を生きてない人間ですからね、施設で育ったり虐待を受けたりね、本当に小さい頃からタバコ吸ったりさ、なんていうかな、本当にその問題行動によって、まあ、自分を表現してきた。だから問題行動を起こさなければなんていうの、生きていられなかったって俺は思うんですよね。だから問題行動っていうのはある意味俺からすれば表現みたいなもんで、まあこんなとこでアートなんて言っちゃおかしいけど、まあ、表現っていうのは、まあ、一種のアートみたいなもんだと思うんですよね。でも俺はそれをなんていうの、問題行動でしかやっぱ表現できなかったわけですよね。それ以上に例えば学校の勉強して良い成績取って運動とかで頑張ってやることもできたかもしれないけど、俺にはそういうなんていうの道がなかった。だからどうしてもそのやりやすい方向とか簡単な方法とかなんていうのかな、まあそういう方法でやっぱり自分を表現するしかなかったわけですよね。でもね、事実俺はやっぱりなんていうの、どうしようもない過去を生きてきて施設で育って虐待を受けてね、ね、何年もそういう生活をやり続けてきたわけですから、やっぱり心に持ってる闇っていうのはまあ人よりも重いと思うんですよね。でその中からまあね暴走族みたいなことやって喧嘩して体にねたくさんネズミ掘ったりして、ね、本当になんていうの、最初はねその大人に知ってほしいとか親に分かってほしいとかそういうことでね自分を表現したと思うんですけど、いつの間にかそれがね寂しい子たちとかね心病んだ子たちのねなんていうの力になっていく自分がいたわけですよ。で気づいたらね、なんていうの、俺みたいなバカにそういうバカがねたくさんついてきて、気づいたら、ね、親に認めてほしいとか大人に分かってほしいって表現だったのに、気づいたらなぜか自分が悪い世界に入ってた。でこうやって聞くと言うとさ、なんかその悪い世界にいたことが綺麗事のように聞こえますけど、でもそれが俺の真実だったんですよね。だから世の中にはいると思うんです、そういう寂しい子たちが。特に今虐待の数もそうだし本当に増えてて、もう今6万人もね子供たちが虐待を受けててね、中にはね本当に何子供をね置き去りにしてね1ヶ月間もねほっぽりっぱなしにしといて餓死する子供もこの日本でいるわけですよ。お腹開けたらおむつがお腹の中から出てきたとかね、もうね本当にね見たくないんだよね、そういうのも聞きたくもないし、もうそういう子供たちが今一瞬もね本当に寂しさを抱えて生きてることがね俺には本当に辛くて、何のために彼ら彼女が生まれてきたのか、何のために生きてるのか、 で、その産んだ親も何のために子供を作ったのか、おそらくそんな理由はないと思うんですよね。セックスをしたくてした、その時にできちゃった、好きな人の子供だから産みたかったとかね。いや、それはそれでね、その人の立派な理由なのかもしれないけど、産んだ以上は責任持って育てろよと、命あるもんだろうと、俺は本当にね言いたいですよ、本当に大きな声で。だって虐待するされる側の立場だったらどれぐらい辛いことなのか、どれぐらいそれが子供たちにとって悲しくて辛いことなのかって、やっぱりそれは子供の気持ちになってみなきゃ分かんないし、俺も自分で、ね、虐待を受けてきた人間ですから、まあ、その痛みがやっぱり痛いほど自分では分かるわけですよね。だから少しでもそういう子たちの力になりたいと思って、こうしてね、仕事以外の活動でね、子供たちや母親のね相談に乗ってあげたりとか、少しでもそういう子たちを防ごうと思いね、今いろんなこともやらせてもらってますし、これからもね、いろんなことやっていきたいと思っています。今その少年院とかね、刑務所の中でもいろんなことをね考えてるんですけど、まあ、そういうことも実践していきたいと思ってます。で、今日はね俺がね言いたかったことはね、ここから話すんですけど、俺は本当に今、ね、さっきも冒頭で言った通り、ね、人の育成に関わらせてもらって、本当に企業からね、まあ、企業って言ってもさまざまな企業ですよね、中小企業とか上場企業とかね、本当にいろんな企業に呼ばれて、まあそのね、人ですから、結局人を作らなければ仕事は成り立たないわけですよね。人作りっていうのはもう基本的なベースなわけですよね。っていうのは物っていうのは人からしか生まれないから、ね、結果的に人が人を生んでね、人が物を生むわけですよ。人が知恵を生んで、ね、人がね科学や文化や、ね、そういうものを生み出すわけですよね。ということは全ての発信は人なわけですよ。だから人がない企業っていうのは絶対成り立たないわけですよね。俺はそういう根本的なことをね大事にしたいと思ってるし、この根本的なことを俺はできる人間だから、もちろん経営者としてはまだまだ未熟なところもたくさんあるしね、俺よりすごい経営者の人なんていっぱいいると思うけどね、人を作るって分野に関しては俺は自分でなんていうの、まあそういう世界でずっと生きてきたのもあるし、とにかく多くのね絶対変われないって子たちをね関わらせてもらってきたこともあるし、それこそアーティストからね、僧侶の方から、ね、牧師さんから、学校の教育者から経営者から、本当にいろんな方たちと関わらせていただいて、まあ、その関わら、ね、らせていただいた人たちが本当に覚醒している姿を見るとね、やっぱり自分がやってきたことは間違いなかったなと。ただ俺自身がそういうことをね商売にしたくないっていうかね、あんまりそういうことを言ってね、そのなんていうの、自分のね技術とかね、自分のそのやってることの凄さをねアピールしたくないっていうのもやっぱ若干俺の中でやっぱあるわけですよね。で、なぜかというと、俺はね基本的に変わるっていうのはその人自身だと思うんですよね。俺は変わるきっかけを作った、もっと言えばその人が新しい道を歩める、ね、その扉の前まで連れてきた、あとはその扉を開けるのはその人なわけですよね。だからどんな優秀な人材教育家であっても、ね、どんな優秀なコーチであっても、俺たちができるのはそこまでの話ですよ。あとはそこからその人が扉を開けて、本当の自分のやりたいことや自分の作り出す世界、自分の可能性、才能をどこまで信じれるかしかないわけですよね。だから俺は何度も言うけど、俺たちが変えたんじゃなくて、きっかけとして本人が覚醒をした、ただその覚醒する方法の確率が俺はでかいっていうかね、高いっていうかね、なぜかというとその覚醒する方法が分かってるからなんですよね。で、俺は自信が、ここに自信があるし、どうすれば人が覚醒するかってことが分かるわけ。なぜかというと教育の真の目的は覚醒なわけですよ。もちろん前もね Facebook とか書いたかもしれないけど国の定める教育とは違うわけですよね。俺が言ってる教育っていうのは真の覚醒なわけですよ。だから俺はいつも思うのは、とにかく多くの教育者がもう分かってないんですよね。とにかくスキル、技術、タイムマネジメント、計画、行動、目標設定ね、アファメーションとかね、メンタルとかね、潜在意識とかね、結局それはね、俺がいつも言ってる行動をどうコントロールするかと、心をこう どうコントロールするしか、この2つしかないわけですよね。で、非常に浅いし、未熟なんですよね。もっと言えば、これはもう何十年も何百年も前から言われてきたことであって、もう時代は変わってるんですよ。ね、もう多くの人はそれだけじゃ動かないんだよね本当に自分が感じたこと、 本当に自分が知ったこと、本当に自分の絶対的な自信でしか人が動かないわけですよ。でも俺たちはね、出来事に左右されてる、ね、例えばよくいつも俺が言う通りね、学校教育もそうだけど、俺たちは何かをやらないと褒められない。点数でいい点取った、ね、部活動でこういう活動した、ね、試合で点を取った、ね、何かいいことをした、必ず出来事によって自信をつけていくわけですよ。出来事によって褒められるわけですよ。ということは、何も出来事が作れなかった人間っていうのは自分はダメだなって思っちゃうわけですよね。確かにね、成功っていうのは日々の積み重ねってよく言いますから、ね、日々小さなことをね、自分がコツコツコツコツやっていくことが大事なのかもしれませんけど、でもそれだけが本当にね、自信をつける方法なのかって言ったら、それは違うわけですよね。俺からすればね、もっともっとね、なんていうの、根底のことがあるわけですよ。なぜかというと、結果的に人間っていうのはどっかで自分を信じれるわけですよ。どっかで自分を信じてるわけですよ。もっと言えば、何もなくても人は自分を信じれるわけですよ。それは俺がよく言ってる、それは自己の愛から来るんですよと。世の中の成功していく人のほとんどの人が、何かを積み上げて自信ができたっていうよりも、根底では自分を信じれてた。本当は本当は自分はダメだと思ってても、どっかで自分を信じてる。だから必ず自分の中でいくつの自分、何人かの自分が喋りますよね。俺はダメだ、俺はダメだと。でもどっかで一番最後の語尾が、いや、それでもできるっていうふうに終わってるわけですよ、結果的にはね。でも本当にできない人は、やっぱり語尾もね、全て自分の中で話している言葉が最終的にはできないで完結しちゃうわけですよ。だからこの差は何かっていうと、やっぱり自分をとことん信じれる人、どっかで自分は自信がない、自分はバカだ、自分は何もできてこなかった、でもどっかで自分を信じれる人っていうのは、やっぱり自己愛が強いんですよ。自分を信じたい、もっと言えば自分は絶対できるんだってことを根底で感じてるわけですよ。俺は変わる人と変わらない人のこの境目によく自分が気づいたことがあったんですよね。それは変われないことをね、その変わりたくても変われないこと、変わりたいけど変われないこの、ね、ずっと見ていってるわけですね、俺の中では。その時には俺はよく分かったんですよね。どこが人間の根本なのか、人をどこをいじくることによって覚醒が起きるかってことが俺的には分かったんですよね。で、俺はそれを今パワーパーソンとか自分の、研修とかね、自分の講演会によってそれを実践してるわけですけど、今日はねここで話すわけではないので、ここでは今日話さないようにしますけど、要はそういうとこなんですよね。だから目標設定とかね、どう心をコントロールするかでもとっても大事なことだけど、でももっとその下にね、絶対的な自分の自信、揺るぎないもの、誰が何と言うと自分は疑えない自分がいる、その自分なんですよ。その自分がみんな、多くの人は隠れてる。でもその自分が見つからない。なぜかと、俺たちは全て答えによって自信をつけてきたから。何かをしなければ人に褒めてもらえない、何かをやらなければ人に褒めてもらえない。でも、もしあなたが何もやってなくても自分の自信があったら、もしかしたらその後もっと大きいことできるんじゃないですか。俺たちは何もやる前から自分に自信がないから何もできないんじゃないでしょうか。でも今まで多くの人は、いろんな異様な仕組みで人っていうのは、みんな何もない時から自分に自信があったんじゃないでしょうかね。ってことは、みんな何かをやってから自信があったんじゃなくて、やる前から自分に絶対確信があった、自信があったわけですよね。それは思考レベルの自信ではなくて、もっと深い部分での、ね、想念の世界の自信なんですよね。俺がこの想念に、なんて、想念をいじくれる、まあ俺は、まあ、人材教育家っていうかね、俺はこの人材教育家っていうのもちょっと違うと思ってて、俺はやっぱり自分でね、自分のことをね、まあ、正直言って俺はアーティストだと思ってるんです、自分のことをね。なぜかというと、俺はやっぱり表現者、表現っていうのがアートじゃないですか。俺は何度も言いますけど、俺は人材育成っていうのはアートだと思ってるんですね。まさに人っていうのは生き物ですよね。だから表現するわけですよね。その表現は何かっていうと、その人を使ってその人自体を、要は何て言うかな、覚醒させていく。まさに俺の自分の人材育成っていうのは、俺はアートだと思ってるんです。これほどの俺はアーティストはいないと思ってるんですね。もっと言えば、歌を歌う人、絵を描く人、いろんなところでパフォーマンスよって、もう全てアートなわけです。アーティストなわけですよね。その活動や歌や表現を通して、世の中に何かメッセージを残したい、何か伝えていきたいわけですよね。 だから彼らは表現者、彼女らはアートなわけですよね。俺がもし歌を歌えるんだったら歌を歌ったでしょうね。俺がもし映画とかで映画を作って表現できるんだったら俺は映画を作ったでしょうね。もし俺が絵を描いて絵で何かを表現できるんだったら絵を描いたでしょうね。でも今俺が本当にやりたいこと、俺がしたいことをするにはどうしても人の教育に携わらなきゃいけない。だから俺は人材育成っていう道を多分選んだんだと思うんですよね。でこれも自分が選んだっていうよりも自分が気づいた、これをすることが自分のミッションだなと俺はそう思ったわけです。だってね、そうでしょ、多くの人はさ、やっぱりね、寂しいんだよね、みんな寂しいから誰かとつるまなきゃいけないし、なんていうかな、自信がないんですよね。結果的にみんな自信がないから、どうでもいいな集まりに入って、どうでもいいなとこで遊んで、結局にその時の感情だけで生きてるわけですよ。でも俺本当に思うけど、みんなね本当に寂しいし、自分に自信が持ちたいと思ってるし、ね、自分なんてできないと思ってる人も多いと思う。それは本当にかかっていく中で思います。本当にみんな迷ってるなと、みんな自分に疑いかけてるなと、みんなどこに行っていいか分かんない。だからある意味ね、本当に心の難民者なんですよ。みんな心が貧しくて本当に難民してる。その難民者先に依存先を探して、でその依存先に行ってはまた難民を繰り返してってことを繰り返してるわけですよ。だって本当はみんな、人は可能性があるわけですよ。これは俺は別に啓発的に言ってるわけじゃなくて、誰もがみんな自分のこと知らないんですよ。知らないの。本当に自分の中に隠されたパワーとか、自分の中に隠されてる才能とか力を知らないんですよ。そこまで多くのたどり着いてないのね。でも活躍するね、スポーツ選手とか活躍してる人っていうのはそこに気づいたんです。たまたまいろんなきっかけがあって、それはでも意図的じゃなくて、まあその人の持ってる力なんかもしれないね。もっと言えばその人の持ってる星なんかもしれないね。その人はとにかく気づいた、そこに。でも多くの人はそれに気づかない。なぜかというと、これが偶発的に起きることじゃね、偶発的に起きることだから、みんなが偶然的に起きることだと思ってるから、ね、本当に成功する人は成功する人だけに限られてると思ってるから。でも本当は違くて、誰もが力がある、誰もが愛があって、誰もが価値を作れて、誰もが経済的な自立をできる人なんですよ。それを俺たちは知らないんですよ、ただ単に。だから俺は何度も何度も言ってるのが、俺はそれを教えたくて、各々の人の自己の覚醒をしたくて今の活動を続けてるわけですよ。俺はこの自己の覚醒をするためには、歌とか絵とか何かに挑戦するよりも、俺は人を育成していく、人を作っていく方が俺はいいと思って、俺はこの道を選んだと自分で思ってます。なので俺はアーティストだと思ってる。もうね、ネクタイをつけてね、人を育てていく時代じゃないんですよ、これからは。もうね、人材教育の時代も、ね、変わってきたの、だんだんだんだん。だから俺たちがいつもいつも言ってるね、心の難民、奴隷を解放していく。その何の奴隷かっていうと、誰かの奴隷っていうんじゃないよね。自分の過去の想念の奴隷になってるんですよ。みんな自分ができないと思ってる。でもみんな寂しさを持って、みんなでも辛さを持って、でもみんな希望をどっから捨てたくない。だからいろんな集まりに参加したり、いろんなコミュニティに入ったり、とにかく自分が楽な方に、自分が少しでもモチベーションが上がる方に、少しでも自分が悩みが減る方に我々は動いてる。なぜかというと、俺たちの遺伝子はよっぽど自分の悩みとか不安とかそういうものを解決したくていつも動いてるから、どうしてもそういう方向に人は動くわけですよね。でも本当はその人は可能性があるわけよ。本当はそんなとこに行かなくてもね、自分が価値を作れるわけ。自分がもっと経済的な自立ができるわけですよ。もっと言えば、もっともっと大きなことができるかもしれない。多くの人を救ったり、多くの助けてあげたり、何かの役に立ったり、子供たちの力になったり、何かできるかもしれない。多くの人はそういうことをできるのに、自分に躊躇してる。自分を知らない。本当の自分に気づいてない。だから俺はね、そういうことをね、まあ、人材って育成を通しながらね、表現したいなと、ふうにつくづく思ってるわけです。俺は自分で自分のことをアーティストだと思ってますね。それはこれからも変わらなくそう思うでしょう。だから俺がね、今いろいろ考えてるのは、これからもね、これからね、その、 まあ、人材教育の世界が一気に変わると思ってますよね。で、俺はそういうことを変える人間でいたいと思ってるし、変える人間になりたいと思ってるし、もちろん変えるためにね、どう動こうかってことはいつも自分の中で思ってますね。だって実際俺がねするさっきも言いましたけど、もうネクタイを締めてね、もうね人材教育する時代じゃないんですよ。もうこれからはね、これからはねそういうことじゃないんだよ。型にはまる育成じゃないんだよね。もうとにかく心理学とか宗教とかじゃないんですよね。これは心理学とか宗教を否定しているわけじゃなくてね、結果的に宗教心理学はそこまでなんだよね。そこまで止まりなんですよ。でも俺からすれば、神様はみんな自分たちの心の中にいるんですよ。特別な信仰を持たなくても神様は俺たちの中にいる。それを信じた人が本当の意味の信仰なんですよ。この宗教に入んなきゃいけない、あの宗教に入んなきゃ神様に近づけないってことは一切ない。心理学だって全く一緒。この心理学じゃなきゃいけない、これじゃなきゃいけないってわけじゃないですよ。もともと教育とか心理学の目的っていうのは、俺からすれば自己の覚醒や他人の覚醒なわけだから、いかにその人、目の前の人がより良い人生を生きれるか、本来の自分の力を発揮できるかが大事なわけだから、コーチとか、ね、そういうことも全部そうでしょ。もともとは目標達成技術を相手にするってこと自体がおかしいでしょ。させるんじゃないんだよね、本人がするんですよ。変えるんじゃなくて本人が変わるんですよね。目標達成させるんじゃなくて本人がするんですよ。でそのためには何が必要かっていうと、本人の中の覚醒なんですよ。自分の覚醒が必要なんだよね。だから何度も言う通り、それをできるトレーナーを育てなきゃいけないし、その概念をどんどん広めなきゃいけない。俺が今ここで話してる概念は非常に難しいかもしれない。なぜかというと、みんなが触れたことない世界だから、みんながよく理解できない世界かもしれない。でも間違いなくこれはもう何千人も覚醒の手助けをしてるわけですよね。教育の絶対的な目的は覚醒なんですよ。俺は覚醒をするためのアーティストなんですよね。そのアーティスト、俺は歌を歌えない。でも歌は歌えないけど詩は歌える。それは詩っていうのはメッセージですよ。俺の言葉っていう言霊によって多くの人が覚醒していく、多くの人が自分のことに気づいていく、本当の自分を知っていく、どれだけ自分に力があって、どれだけ自分に愛があって、どれだけ自分に力があるかっていうのに気づいていくわけですよね。だから俺はこれからね、空間アーティストって人がいるんですよね。空間をアーティストする人、そういう空間をアーティストする人や、ね、俺みたいこうやってメッセージするアーティストや、歌を歌うアーティストや、さまざまなアーティストとコラボレーションしてね、俺は新しい人材教育の形を作りたいわけですよ、ね、人材教育はアートなんだよね。アートなんですよ。まさに陶芸のように、陶芸でね、俺たちが触って形が変わっていくように、陶芸も触らなきゃ形が変わっていかない。その触りが少しでも強ければ形は崩れるし、少しでもそれが粗いようだったら、その形は崩れてゼロとなって泥となって戻っていくわけですよね。まさに人材育成はこれと同じで、人はね、なおものなんですよ。陶芸のように、いかにその人自身を作っていくのか、その人の本当の自信を作っていくのか、その人の本当の可能性を作っていくのか、まさに俺はそれこそがね、自分のね、人材教育のあり方だと思ってるし、まさにそれがアーティスティックだと思ってるし、これからはね、そういうね、アーティストとタッグを組んで伝えていきたい。何を伝えていきたいかっていうと、やっぱ愛ですよね。愛を伝えていきたい。本当にその人の中に眠っている愛を伝えていきたい。あなたにしかない、俺にしかない、その愛を覚醒させたい。もうはっきり言うけど、愛ってね、何かっていうと、結果的に、ね、他人への愛ってね、確かに俺もね、誰かを愛してる、ね、誰かに愛されてるっていうのはとっても幸せですよ。でもね、その愛って裏切られるかもしれない、もしかしたら。だから愛っていうのは両刃だよね、ある意味、ね、自分が傷つくこともあるわけですよ。自分が安らぐこともあるわけ。だから人は愛に溺れて愛に生きて、愛に生きてまた愛に溺れていく。俺が言ってるのは他人への愛じゃないわけよね。だから確かに人を愛することも大事だし、愛されることも大事。でも俺たちは自分っていう人間と生きていくわけですよ、一生ね。この人間は離れられない、俺らから。俺は加藤修士って人間ですけど、加藤修士っていう俺とは離れられないわけですよ。嫌でもこいつと一緒にいなきゃいけない。でももし皆さんが嫌な人間とずっと一緒にいるとしたら、それは苦痛でしょ。だって嫌な人間と一緒にいなきゃいけないわけだから、四六時中嫌なやつの顔を見なきゃいけないわけって辛くない？いや辛いと思うよね。だから俺が言ってるのは、自分への愛だっていうことを言ってるわけですよね。 俺たちは俺とずっと俺たちと一緒にいなきゃ、自分と一緒にいなきゃいけない。この自分が嫌いだったら俺たちはこの人間とずっと一緒にいなきゃいけないわけよ、一生。でも俺たちの愛を裏切られない。なぜかというと自分への愛だから。自分が自分を愛してる限りは自分は自分を絶対裏切らない。だから俺が言ってるのは、絶対的な愛って言ってるのは自分への愛なんですよね。そして自分への愛っていうのはね、決してナルシストとかね、そのね、独りよがりじゃなくてね、その愛が俺たちの進化を促してくれるわけですよ。その俺たちに対しての絶対的な愛が絶対的な自信になっていくわけですよ。わかります？だから俺たちは他人を愛して、他人を信じて、その信じて愛し、愛とことん愛して信じた人間が裏切られたら絶望感になるでしょ。そうだから、それはなぜかというと愛したからなんですよ。とことん愛したから絶望感を感じるわけ。でも俺たちは裏切らないよ。自分なんだから、自分は自分のも絶対裏切らないって。だから自分を愛さなきゃいけない。自分が本当にしたいこと、自分が本当に表現したいこと、自分が本当に自分の中に眠ってる可能性を目覚めさなきゃ。だから愛なんですよね。俺はそういうことをね、ライブで伝えていきたいな。だから俺は講演会じゃなくてライブだと思ってるし、俺のライブっていうのはアーティストだと思ってるし、アートだと思ってる。俺はミュージシャンと変わらないと思ってる。ミュージシャンは歌をね、歌って書くじゃないですか。俺の歌は詩って歌だよね。まさに俺のメッセージ。アーティストね、歌を歌うアーティストは違うかもしれないけど、俺はアーティスト。だから今後はね、歌を歌うアーティストや、空間をデザインするアーティストや、さまざまなね、そのなんていうかな、そのアーティストと組んでね、それこそまさにシルク・ド・ソレイユみたいなね、世界、まさにね、サーカスとかね、イリュージョンの世界をね、俺はね、この人材育成作っていきたいなというふうに思ってます。まあ、今日はちょっと長いメッセージになりましたけど、いつも皆さんにね、本当に俺のね、至らない文章をね、読んでいただいてね、ここまでね、このメッセージを聞いてくれた人は何人いるか分かりませんけど、いつもね、Facebook とかメルマガとか、ブログとか読んでいただいてね、本当に深くね、感謝してます。本当に皆さんにはね、心から俺は感謝してるし、本当に一人一人ね、もっとね、なんていうかな、寄り添ってあげたいっていうのが俺の本音ですよ。でも俺のね、体が一個しかないからね、だから俺は同志を求めるし、俺と同じようにね、本当に誰かをね、癒してあげたいとかね、本当に癒すっていうのは依存じゃなくてね、その人の可能性を開花させてあげたい、そういうパワーパーソンがね、世の中にたくさん増えることをね、心から願って俺はやめません。今日はね、俺のメッセージを聞いてくれてありがとうございます。本当に最後までね、聞いていただいて心から感謝しますし、またこれをね、何度もね、よかったら聞いてもらえればありがたいです。それではおやすみなさい。